まず、冒頭に、この度このような場所に再び立つ機会を与えていただいた市民皆様方に感謝を申し上げたいと思っております。それでは通告に従いまして一般質問に入らさせていただきます。まずその前にですね、市長ご無沙汰しておりました。はい。私新人ではないのでですね、スポーツ選手で言えば4年間のブランクっていうのは非常に大きいんですよね。体を動かすことが原則であります。スポーツ選手にとっては4年間のブランクっていうのは非常に厳しいんですけど、頭を使うことについてはそんなに年は取ってないんじゃないかと思いますけど、せっかくこのような機会を与えていただきましたので、精一杯、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それでは質問事項ですね。まず丸1、水産業の振興策と現状及び課題という大きな括りの中で質問の用紙としまして、県の水産業振興基本計画に基づく壱岐市の計画で、そしてその進捗状況の説明をまずいただきたいと。なぜ私がこの水産業ということにしたかといいますと、やはり壱岐の主要産業であります一次産業の中で、この水産業漁業も含めてですね、なかなか皆さんの関心が薄いのではないかというふうに私自身が思っております。で、私自身もそんなに関心は深くはなかったんですが、介護予防の仕事の関係で島などに行きましてですね、三号大橋から渡っていましたら潜りの人が一人で船を操って潜っておられました。で、あるいは年配の人がですね、体操もしたいけど年金じゃとてもじゃないけど生活していけないんですよ、やはり寮に行かなくてはいけないからっていうようなことで、なかなか出てこられないという実情。それから冬になりますと、ご存知のようにですね、ナマコ、そのナマコ鳥の船っていうのはちっちゃい船外機で行くんですよね。で、その船外機もこの葉のように揺れる船外機を使って箱メガネでですね、ナマコを使われるその姿などを目にしてですね、やはり、重要な産業であるこの水産業漁業ももう少し関心を持って、私たちも勉強していくべきではないかと思っていた次第です。で、その中で長崎県の水産業振興基本計画検討委員会っていうものがありまして、平成28年度から32年度にかけての長崎県の水産業を振興させるための基本計画、これがあると。で、その中に公募員というものを募集しておりました。一般市民から関心のある人はということで、水産業に関心を持つんであればまずここをもうちょっと勉強させていただこうと思いまして応募しましたら、運よく受かりまして、で、この基本計画ということを初めて私も目にしました。で、その中で、ご存知のように長崎県は水産県ですね。漁業海岸線が北海道に次いで全国で2番であると。それから海面漁業とか養殖産業を含めても生産量販売額とも日本で2位であるとか、で、そういうようなことも恥ずかしながら初めて知りました。それとやはりそのような水産県長崎はこの水産業の基本計画もしっかりと立てられております。私も初めて知ったんですけど、それぞれの海に取れる魚も違うでしょうし、それに伴って漁業形態も違うでしょうし、そういうことを踏まえて県下8海区に分かれてですね、で、しっかりとした漁業の水産業の振興計画が立てられておりました。8海区ちょっとせっかくですから紹介しますと、西肥ですね、大村湾、橘湾、 有明海、県北で五島、壱岐、対馬とですね、もちろんもう市長はご存知でしょうけど、水産関係の人はご存知でしょうけど、その中で壱岐市はどのような形で水産業の振興 に取り組んでいられるのか、あるいはその進捗状況はということで、この本の中にですね、書いてはあるんですけど、進捗状況まではその時の会議の中でも分かりませんということでしたので、今回改めて質問をさせていただきますということで、まずは水産業の私のこの振興の基本計画に基づく進捗状況をお尋ねしたいと思います。
久保田議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
7番久保田恒則議員のご質問にお答えいたします。おかえりなさい。まず県の水産振興基本計画に基づく壱岐市の計画と進捗状況の説明をということでございます。県の水産振興基本計画に基づく壱岐市の計画と進捗状況についてのご質問でございますけれども、長崎県は漁業生産量、生産額ともに全国2位となっておりまして、水産業は加工、流通業や造船業などの幅広い関連産業を支える基幹産業であります。これまで県では水産業の収益性改善や資源管理、担い手の育成など関係施策を展開してきております。平成28年度から平成32年度までの5カ年の県水産業の新とする新しい長崎県水産業振興基本計画が平成28年3月に策定されております。先ほど議員言われましたように、議員は振興基本計画の公募委員でいらっしゃいましたから、この内容について非常にお詳しいと思っておりますが、この計画は漁業を担う人材を確保し、地域の柱となる力強い水産業の育成を目指すということを基本理念といたしまして、第1に収益性の高い魅力ある経営体の育成、2つに浜地域の魅力を生かした水産業の活性化と就業者確保、3つ目に国内外での販路拡大と価格向上、4つ目に漁業生産を支える豊かな漁場、安全で快適な漁村の環境整備、この4つを今後重点的に取り組むべき基本目標として、目標達成に向けた15の関連事業からなっているところであります。壱岐海区におきましても、長崎県水産業振興基本契約に基づき、各種振興施策に取り組んでおります。目標達成に向けた海区共通指標といたしましては、平成32年を目標年といたしまして、漁業生産量5522トン、養殖業生産額20億円、漁業就業者数940人、新規就業者数10人、雇用改善経営体5経営体、または独自指標といたしましては、経営セミナー経営診断を受けた漁業者数20人、経営改善計画を策定した漁業者5人、観光メニュー6メニューなどの目標があります。これらの指標について進捗状況でございますけれども、現時点では漁獲量等は未確定でございますけれども、新規就業者数は12名に対して10名、経営セミナー経営診断を受けた漁業者数20人に対して16人、経営改善計画を策定した漁業者5人に対しまして4人、観光メニュー数は6に対して 3メニューとなっておりまして、目標に近い数字となっておるところであります。壱岐市におきましては、平成27年10月に第2次壱岐市総合計画、壱岐市町人仕事総合戦略を策定しており、この中で5カ年の基本目標や施策をまとめておりますが、現在、壱岐市内に漁業集落が 10集落ございます。各集落は集落協定を結び、漁場の再生力の向上に係る取り組みを各集落で協議し、集落に合った取り組みをしております。ガンガゼ、ヒトデ、アイゴ等の駆除などの藻場の管理や、密漁防止のための漁場監視、サメ駆除やイルカの追い払いなど、害獣駆除、水イカ産卵場の整備などを行っているところであります。 また栽培漁業を推進し、アワビ、アカウニ、カサゴなどの放流事業についても今後も支援してまいります。毎年平均的にでございますけれども、アワビ30万個、アカウニ28万個、カサゴ18万尾を放流し、沿岸漁業の資源回復に努めております。次にブランド化への取り組みでありますけれども、壱岐はマグロ、サワラ、クエなどの高級魚の宝庫であります。これらの高級魚のブランド化を図り、付加価値をつけて販売することで漁業経営の安定化を図ってまいります。すでに勝本漁協の剣先以下の壱岐剣や壱岐東部漁協のサワラの極み、石田漁協のサワラの高付加価値など各漁協においてブランド化、高付加価値化の取り組みが行われております。今後は壱岐市ふるさと商社と連携し、高い価値を持ちながらも低い価値に据え置かれたままの商品の高価格化が実現すれば、生産者の所得向上にもつながるものと思っております。また壱岐ふるさと商社をはじめ関係各国所と連携し、ホームページや SNS 等の多様な ICT コンテンツを整備利用し、国内外へ情報発信することで、さらなる壱岐産品の PR 情報発信の強化に取り組んでまいります。イカの不漁やマグロの漁獲抑制など昨年の漁獲の状況を見ておりますと、長崎県水産業振興基本計画の基本指標などの平成32年目標には対しては達成が難しい、厳しい項目もございますが、検査結果の水揚げも少しずつ増えてきております。今後の漁獲に期待をしているところであります。本年度から施行された有人国境移動法により、水産品を当該輸送する輸送コストの支援拡充や漁村支援交付金による漁業海業を新規企業事業拡大をしようとする方への支援、壱岐市ふるさと商社の活用とともに、今後も関係機関関係団体と連携し、目標達成に向けて全力を尽くしていく所存でございます。
はい、議長。
久保田議員。
はい、大体の流れというか分かったんですけど、具体的にですね、お尋ねしたいことがありまして、私がその会議の時に、壱岐はどういうふうに取り組んでますかっていうお話をしましたら、まあ、振興局とその水産部とですね、で、浜の活性化再生プランということで、観光業との連携、これを具体的に進めているようですよというようなお答えしかいただいてなかったので、今言いましたこの浜の活性化再生プランに伴っての観光業との連携というのがどのようなものがあって、今どのように進められているのかを再度お尋ねしたいと思います。
白川市長。
具体例につきましてはお許しいただいて、農林水産部長に答えさせたいと思いますが、よろしいでしょうか。
お願いします。
伊藤川農林水産部長。
ただいま質問にありました観光漁業につきましては、今年度からですね、まあ、計画されておりますのが勝本漁協で、まあ、定置網を利用した、まあ、観光客を含めた入れてやる事業が、まあ、進められております。
はい、議長。
久保田議員。
はい、了解しました。観光党のこう連携では受け入れ協議会さんなどがよくですね、なんかやられているというようなことも聞いておりますし、今後ともぜひですね、漁業との観光業との連携っていうのはいろんな地方でもやられてますのでですね、ぜひそれをまた漁協さん、各漁協さんとも連携を取られてですね、進めていっていただきたいと思います。そしてもう一つですね、実はこの 基本計画の中にもあったんですけど、最近ですね、赤目ってご存知ですよね。今朝ちょうどですね、読売新聞のこの広告一面にですね、赤目っていうのが出てきました。というのはこのキャッチフレーズがですね、納豆や山芋だけではなかった、要するに今までは海の邪魔者であった赤目っていう海藻をですね、でそれを使って新しい食の文化として、売り出しているっていうのがテレビでちょっと見たんですよ。でそう、これ赤目ってのはと思ってたらネットで調べてもあったし、偶然今朝ですね、赤目もう商品化されてます。でこの中にですね、日本全国赤目はあるけど玄界灘さんは一番成分とか品質もいいんだっていうことで載ってるんですよ、はい、でそれはそれでいいんですけど、この振興基本計画の中にすでに再海藻漁業、要するに、いろんなものを取ってですね、アワビで現状課題で課題解決に向けた主な取り組みっていうところで、壱岐地区ですでに生産者は未利用資源である赤目を活用して所得向上を図るとともに、漁協による漁獲物の加工等により販売拡大を図りますってなってるんですよね。これもう進められてるのか、あるいは進められてなければもうどっかがやってればあとはふるさと商社と。
白川市長。
まさに今言われますように、赤目というのは海の邪魔者ということだったわけでございますけれども、私もいろいろ離島を回る中でですね、今赤目の製品を見たのはですね、沖ノ島で見てまいりました。そして、浦田組合長、東部漁協 の浦田組合長はですね、2、3年前に、私はそのことをお聞きして、東部漁協がやるんだということを聞いておりますおりました。で製品をですね、現実にまだ見てはおりませんけど、今お聞きするところによるとやっているということでございます。
はい、
はい、久保田議員。
いやもうやっていらっしゃるんだったらですね、それをやはりこう特に玄界灘さんってもう言われてるんでですね、やはりいろんな同じような商品が出るとどうしてもその産地とかなんかがいい産地とかいいものってなりますので、ぜひともその東部漁協さんがやられてるんであれば、それを他の漁協さんもですね一緒になって、で壱岐の特産品というような形になってですね、でさっき言いましたふるさと商社でもですね売り込んでいけばいいんじゃないかと、ただ単にテレビ見たから新聞見たからではなくて、個々にすでに計画の中に入っていたのでですね、あこれはと思って、お尋ねをしたわけです。はい、とにかく先ほど言いましたように水産業非常にですね、なぜ私水産業と先ほどと言いましたけど、どうしてもですね皆さん消費者の皆さんもスーパーでですね、並んでるのは見ますし、私もよく買うんですけどね、なかなか農業と違って日頃農業の人はですね、こう農作業も目にするし稲刈りも目にするし、アスパラも目にするんだけど、なかなか漁業の方の働かれてるってところを目にすることは少ないんですね。その場所に海に行かないと。しかしやはり板子一面下は地獄と言われるように非常に大変な仕事でありますし、まずは水産圏長崎、そしてやはり海に囲まれた壱岐の中で漁業の発展、一次産業の発展なくしては消費者の懐を豊かにしなくては、販売購買者もですねなかなか増えないということがありますので、今回ですね水産業の振興、それから現状を取り上げさせていただきました。これはこれで終わりたいと思いまして、で2番目の高齢者福祉の充実は地域活性化につながるですね、なぜか健康寿命が伸び 元気な高齢者が地域活性化の一翼を担う、そのような域にしたいと思っております。でそのような取り組みと私もずっと域市と一緒に取り組んできました。でそして今後のですね、今までの取り組みの成果、そして今後の方向性を市長にお尋ねをしたいと思います。
白川市長。
久保田恒則議員の2番目の質問、高齢者福祉の充実は地域の活性化につながるということでございます。久保田議員には健康運動指導士、壱岐裏振れ体操普及員、壱岐市健康づくり推進委員長として、介護予防、健康増進、健康受診率向上にお取り組みいただいたことに感謝を申し上げます。平成29年8月末現在の壱岐の人口等については、先ほど申し上げましたけれども、高齢化率は 35.7% となっております。超高齢化社会を迎えておりますが、平成28年度末の65歳以上の介護保険の被保険者数は9761人でございます。そのうち要支援、要介護の認定を受けられた方が2137人となっておりまして、認定率は 21.9% でありますので、65歳以上の約8割の方々は、介護認定を要しない元気な高齢者であります。ちなみに厚生労働省の調査によります、と日本人の平均寿命は男性が 80.98 歳、女性が 87.14 歳で、香港に次いで世界第2位の長寿国となっております。このような状況の中、壱岐市としましては、総合計画の基本指針の一つとして、福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくりを掲げ、生涯を通して健康づくり、生きがいづくりや福祉の充実など、悠々として快適な島の暮らしの実現に取り組むことといたしております。高齢者福祉計画におきましては、地域のつながりが感じられるまちづくり、高齢者が生きがいを感じられるまちづくり、高齢者が優しさを感じられるまちづくり、高齢者に安心感が生まれるまちづくりの4つを基本目標として、さまざまな施策を講じております。まずは仲間づくりと生きがいのためには自主的活動が重要となりますことから、97の単位老人クラブ5950人に対し、そして高齢者ボランティア登録推進50団体、シルバー人材センター268人の運営支援といたしまして、各種支援を行っているところであります。また生活支援サービスといたしまして、75歳以上の高齢者に対し、1路線100円で乗車できる市内路線バス乗車カードの発行や、三島地区在住の75歳以上の高齢者に対し、無料で乗船できる三島航路乗船カードを交付しております。平成29年4月1日現在、市内路線バス乗車カード所持者は2772人で、対象者の 50% 程度が保持し、三島航路乗船カードにつきましては88人で、対象者の 98% が保持をされております。その他健康づくり事業として、65歳以上の高齢者の方に対して、年間12枚の乳頭優待券と年間10枚の針・灸・あんま等助成券を交付をしております。また地域での受診率の向上や見守り体制の構築のため、自治公民館への福祉保健部の設置を推進するなど、生活習慣病の発症・重症化の予防や引きこもりの防止、ひいては健康寿命を延ばし、高齢社会においても健康で安心して暮らせる地域づくりに努めているところでございます。これらの成果につきましては KPI を設定しておりませんので、数値的な評価はできませんが、高齢者の行動範囲の広がりは大きな効果があると認識をしておるところでございます。今後の方向性につきましては、行政報告で申し上げましたが、本年度は壱岐市高齢者福祉計画 第6期介護保険事業計画の最終年度となるために、平成30年度から3年間の壱岐市高齢者福祉計画、第7期介護保険事業計画の策定を行っております。議員ご指摘のとおり、高齢化が進む本市においては、今後も介護予防の充実や元気高齢者の活躍の場の創出を創出し、健康寿命の延伸を図ることが、地域活性化や介護財政の健全に寄与するものと考えています。本年度策定する壱岐市高齢者福祉計画第7期介護保険事業計画においては、具体的な取り組みとして、本年度中に地域に生活支援コーディネーター、地域支え合い推進を配置いたしまして、生活支援のための資源開発、ネットワークの構築、ニーズ調査などに取り組む生活支援体制整備事業を来年4月から開始する予定であります。本事業において生活支援のための担い手として、元気高齢者の方々の活躍を考えております。今後さらに元気な高齢者の皆様には、可能な限り地域社会の担い手として、多様な形で地域社会に参加いただき、これまで培ってこられた豊富な経験と地域を生かし、活力ある地域社会の創造にご貢献いただくことを期待しているところであります。
はい、議長。
久保田議員。
はい、よくわかりました。ですね、医療費の抑制ですね。で、要するに、市長はよく交流人口の増加はですね、もちろん、そういうことで、収入も得なくちゃいけないですけどね、逆に支出を減らさなくちゃいけない。医療費の抑制ですね、もちろん介護保険とかですね。それで、この高齢化社会を見たら、市長が今おっしゃるように、元気な高齢者の方にもお手伝いいただいて、そのような方を中心に各世代が集ってですね、うまく地域活性化に向けて、行くしかないと思ってたんですよ。ところがですね、市長はもうすでに取り組まれてますよね。ですね、9月12日、未来壱岐会議、日本版 CCRC で、これに私参加したんですよ、午前中ちらっとですね。そうすると、まあご存知でしょうけど、この趣旨はですね、都市の高齢者が健康の時から地方に移住し、その地で過ごすことで人口増、雇用の創出、地域活性化につなげる取り組み、そこに市長手を挙げてるんですよ。で、ところが壱岐だけじゃなくて、だから都市部から地方への流れを生もうという政府のですね、地方創生事業の一環かなんかで、これ手を挙げられてるんで、私その答えが来るかと思ってたんですけど、これがですね、本当にこの取り組みをしっかりすればかなりいいものが出来上がると思います。ですから、それに参加している人たちは、福岡の人がたくさんいたんですよね。なんで福岡の人がたくさんいて、壱岐の人は少ないのかなと思ってたら、都市部の人にも、このような取り組みを知らせないといけない。壱岐の島だけでは、高齢者も、元気な高齢者もやがては、だんだん衰えていってですね、最後はやはり、福祉施設を、に入手せざるを得ないっていうのは分かります。それは最後の砦だと思うんですよ。でもその前にやはりいらっしゃる方と、都市の高齢者のを島の助っ人にする。壱岐の未来を考える4つの視点、都市の高齢者を島の助っ人にする。島を多様な住まいの場にする。島業開発を担う人材を育てる。壱岐の島ごとケア付きコミュニティにする。すごいじゃないですか。ですからぜひですね、絵に描いた餅にしないためにも、これも進めてください。で、壱岐ビズもありますし、壱岐商社もありますし、で、まだまだ、これ多分ですね、スタートしたばっかりか2回目かよくわかりませんけど、ぜひですね、これを進めていって、それに今の介護予防事業ですね、それは健康保険課だろうと、市民福祉課だろうと、巻き込むんですよ。シルバー人材センターであろうと何だろうとですね、 老人クラブであろうと、今の、サロンであろうとですね、ぜひですね、せっかくの事業なので、こんな素晴らしい、まあ、叩き台でしょうけど、未来行き会議、進めてくれませんか。
白川市長。
久保田議員に おかれましては、その会議にですね、出ていただいてありがたいと思っています。CCRC 構想、いわゆる生涯現役社会の実現に向けて、での会議でございます。今月21日にですね、壱岐市で CCRC 構想の設立総会をいたします。これは離島では壱岐だけでございます。手を挙げているのは。で、先ほどおっしゃいますことに加えてですね、東京をはじめとした都市の高齢化に対応する、高齢化をどうするか、都市部の高齢化をどうするか、そして、ある程度の高齢者につきましては、例えば地方に住みたいという願いを叶えてやる、そして、地域の活性化を図る、そういったこと等々がですね、ありまして、素晴らしい構想なんですけど、いわゆるその方たちも、まだまだ年金をもらう前の方もいらっしゃいますので、お仕事をあげる。でいつか前々回の議会で申し上げたかもしれませんけれども、ICT の会社が域にも入ってまいります。で、ICT というのはスキルの高い方ばかりと私は思っておりますけど、そうではなくて、簡単なデータ入力であるとか、その照合であるチェックとか、そういったピンからキリまで高い方はウェブアプリの、作成をするとか、そういった幅の広い ICT の産業だということで、そういったこともですね、そういった CCRC の働く場所の提供に非常に役立ったと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
久保田議員。
はい、私でできるお手伝いは、先ほどの介護予防の仕組みとかですね、も含めて、当たり前ですけど、私でできる力添えはしていきたいと思います。やはり、いつも市長が言われるベクトルは同じとか言われますね。ちょっと難しいんで、私。方向性は一緒ですね。行き死が良くなるためであれば、やはり、しっかりチェックするとか、チェックして、対立するとか対立して、しかし、進む場所が一緒であれば力を合わせる。当たり前のことなんでですね、ぜひ私もそういう姿勢で臨みたいと思います。はい、これについては、質問を終わります。はい、それでは3点目の、これ教育庁ですね、青少年の健全育成の取り組みについてということで、質問の内容ですけど、子どもに見せたくない有害図書の廃棄処分方法の一つでして、白ポストというのがあります。で、これが域にも設置されました。で、その設置された経緯は、教育庁も私知ってますので、経緯はもういりませんから。実はですね、これも私、県の方の青少年健全育成審議会というところに行きまして、で、その中で何を仕事をするかというとですね、この有害図書の選別をするという役目だったんです。有害図書というのは皆さん、あまり耳慣れないと思いますけど、要するに性的な描写ですけど、ご存知のように表現の自由というのがありますからね。ですから表現の自由はあるんだけど、青少年に見せたらよくないなというような内容の本は、しっかりと本屋であれば成人向けのコーナーに置いてくださいということになってます、自主規制で。それを、本屋さんの一般の本のところに置かれていると。そういうものを、抜き打ちに購入してですね、で、県の職員が、これは有害図書に指定したいんですけど、つって私たちの審議会の委員がそれを、したらいかんっていうような、決定をするんです。ですから、何十冊ある本の、そういったことばっかりをですね、見る。最近では DVD もあります。もちろんこれ、性描写だけではなくて、残酷なですね、人をこう、めちゃくちゃ殴ったり殺したり、血が滴り出てると。そういう本も 含まれます。でそれを、まあ、購入するのは自由ですから、しかし自分のが見てこれを子供に見せたらいけないなっていうのを捨てる場所として白いポストがあるんです。で私もよく長崎とか大村に行きますので、大村駅あるいは竹松駅とかローカルの駅の前にも白いポストがあるのは知ってました。で、なんやろな、有害図書やなと思ってましたけど、まあ、その青少年審議会に行きましてですね、県下で取り組まれていると。で、2015年の時に、10月時点で、市では、駅が設置されてなかったんですよ。で、町は今でも2つぐらい設置されてないところがありますけど、対馬も平戸も置かれてるのに、駅が置かれてないなと思って、まあ、県ともちょっと話しましてですね、壱岐市は置いてないのっていうようなことで、でもうそのうちですね、設置されました。はい。設置されたんですけど、司法でちらっと設置されましたっていうのは私も見ましたけど、その後の周知がどうもされてないようであると。学校の先生にも何名か聞きました。まあ、当該から転勤してきた人は長崎県の取り組みである白ポストはご存知ですけど、駅にあるんですかとかですね、でどこにあるとですかとか、まあ、ある人に聞いたらですね、おそれは私もそれ見たいなとかいうような人がいましたけど、とにかく周知することが大切だと思って、ただもう周知はあまり私の感覚ではされてないけど、利用率はどうかなですね、ということで、今言いましたように設置の経緯はもういりません。壱岐市も設置されてますので、ぜひその中に入ってるその、まあ、有害図書であったり、あるいはビデオであったり、あるいは何かゴミを入れる人もいるらしいんですけど、長崎市内では外国人が分からなくてそれに入れるので、何カ国語かでこれにそういうのは入れたらいけませんよという表示もしてあります。ということで、その域でどのくらい利用されているのかというのと、周知の今までどういうふうにされたかというこの2点だけを市長に、教育長にお尋ねしたいと思います。
議長、教育長。
久保田教育長、
はい、7番久保田議員のご質問にお答えをいたします。まず白ポストを取り上げていただいてありがとうございますとお礼を申し上げたいと思います。この機会に皆さんにもそのことを知っていただけるという、まあ、周知の一つになることをありがたく思うわけで、少し小さくございますが、離島センターに設置しております白ポストというのはこういう形で、高さ130センチ、重量80キログラムでございます。白い上塗りをした中にこのような形で少し字を、有害図書類回収白ポストとか青少年育成協議会等必要な文字等を書いた形で設置をしております。これは今議員がおっしゃるように壱岐市が遅れておりまして、青少年審議会委員をされた時のお口添えがあり、県の子ども課からご相談があり、壱岐市もやっと置くことができました。これだけの重量がありまして、輸送費が約4万かかりました。一応予算計上させていただきながら配置をするということにして、今離島センターの方に設置をしておりますが、お話のように昨年の10月の壱岐市報にこのことについては、載せております。写真もちょっとだけは載せていますけども、これも大きく載せるというのがいいのか少し判断に迷ったところで、控えめにさせていただいたところでございます。そこで先にその後の利用状況についてお伝えいたしますが、平成28年度設置をして3月に回収をしたときには有害図書と思われるものが9冊入っておりました。それから平成29年の6月に回収をしたときには同じ20冊程度です。その後9月に回収に臨みましたが、これはもうゼロでございました。 図書類がほとんどで、先ほどお話の DVD に関わるものはまだこの中には入っておりません。当然回収をいたしまして、いずれも焼却処分をしております。回収の数としては少ないのかどうなのか、県下各地の場所と比べる必要もないと私は考えておりますし、これは置いた場所が一箇所しかないということと、少し離れているといういろいろなこともあるでしょうし、それぞれが有害図書と認識をされながら適切な方法で処理をされて、子どもたちに悪影響を及ぼさない形で市民の方たちが取り組まれているのも一面あるのではないかという考えはしております。ご指摘のように、再度また司法での周知並びに、先ほどおっしゃる、特に学校関係で教職員も知らないと、あるいはいろいろな社会教育の関係の方たちとの出会いの場もありますので、そこでは適切なパンフを使いながら周知に努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。
以上、久保田議員。
はい、私もですね、この機会に、取り上げることで、一つですね、皆さん方に伝わるんではないかと思って、そのような狙いを持っておりました。で、白ポスト、私もですね、もう他の地域はもうかなり古くなってですね、その使用目的も廃れてきてるんではないかというように思っていましたが、最近ちらっとインターネット見ましたら、新聞記者が体験でですね、昨年ぐらいかな、回収業務に行ったら、かなり佐世保か長崎か忘れましたけど入ってるんですよ。で、場所はやはり普通目立つところに置いてあるんですけど、目立つところに置くと投げ込むところを見られたらまずいなとかですね、そういうので今の離島センターの場所が逆にいいのかなとも思います。ただし今言いましたように、しっかりと役目を果たしているところもありますので、ぜひ周知をしていただきたいのと、行政的なご存知のように域は長崎県内です。ですからやはり長崎県が青少年の育成に取り組んでいるという取り組みはやはり同じように歩調を合わせていただきたいと。なかなか長崎に行く機会がない市民が多いと思います。しかし行政としては今度公民館大会かなんかもあるんでしょうし、やはり学校の先生もそうですし、行政的に長崎県内なので、長崎県内の取り組みにはぜひ歩調を合わせていただきたいということもあります。それと、この白ポストを作っているのは、県下の工業高校のですね、生徒なんですよ。修理も含めて。やはり、彼らのそのどういう思いで作っているかわかりませんけど、やはり、一生懸命作るか補充する中ではこういう役目のポストだよっていうのは分かった上でやってると思いますので、そういう意味でもですね、やはり同じような認識をですね共有していただきたいと思っております。ことさらこれ以上お話することはないんですけど、やはりですね、そういう場に行くと私たちおじいさんではなかなか知らないような言葉が出てくるんですよ。局長に一つ質問ですけど、 ABC の B、 ラージの L、 BL ってご存知ですかね。はい、ご存知な方執行部の方、はい、もちろん私も知らなかったんですよ。でも若い子は知ってますからね。ボーイズラブ、男の子同士がそういうことをする、ホモみたいな感じで、そんなバカなって私は思うんですけど、その審議会の中で女性のお医者さんなんかの人がですね、実際にそういう本を見て同じような行為をして怪我して病院に駆け込んでくる男の子がいたとか、そういうことがあるんです。多分若い子は息でも知ってる人がいるかもしれません。私たちおじいちゃんなんでですね、なかなかわからないと思うんですけど、現在は人権の中でもあるんですけど、 LGBT って言ってですね、これご存知でしょうかね、トランスジェンダーだろう、バイセクシャルとかですね、いろいろ、まあ、したかみそうな聞き慣れない言葉もあるんですけど、それは若い世代にとっては普通なんです。で、青少年の健全育成を言うなら、私たちもそういう若い情報に追いついていかないと、やはり適正な対応はできないんじゃないかと思って、最後のこの、まあ、BL とかですね、このようなお話をしました。で、先日子ども議会がありまして、私もですね、非常に触発されました。その子ども議会に4中学校の子どもたちが来てましたけど、2校の子どもが私の空手の教え子だったんですよ。で、私常々文武両道と、まず勉強しなさいと。それで、そして体を動かすことも大切だよっていう話をしてましたら、それが頭にあったかないかは別にして、しっかりと実行してたかもしれません。で、そういう姿を見るにつけて、やはりですね、青少年の健全育成は、今言いましたように、幅広い年代、あるいは若い年代、私たちにとって、盲点となりがちなとこまでしっかりと目を光らせないといけないんじゃないかと思っております。最後に運動のことで質問がありましたので、健康運動指導士っていうものが介護予防に私関わってるんですけど、そういう資格の人を当該から呼ぶんじゃなくて、現在一生懸命健康保険課なりと一緒になって体操運動の指導をされている方いらっしゃいます。しかしやはり相手が高齢者であれば、そこに少し注意が必要ですね。医学的な知識であるとか。で、そういうものを、例えば、市内のお医者さんであるとか、あるいは理学療法士さんであるとか、そういう方の お知恵を拝借しながら、もう一つ安全に高齢者の体操、運動が指導できる。そのような仕組みを作っていった方が、私はいいんじゃないかと思っておりますので、それについてもですね、ぜひ該当の健康保険課なり市民福祉課なりと話をしながらですね、いい形のものを作り上げていければと思っております。はい、あと2分ですけど、これで私の一本質問を終わりたいと思います。以上です。
以上をもって久保田恒則議員の一般質問を終わります。